イツケンラジオ始まるよ、ワン、ツー、スリー、ラララ、イツケンラジオの時間だよ、面白トークの時間だよ、お送りするのはいつもの二人、二階堂、ウェイ、
おばさまら、イェイ。
二階堂さん、二階堂さん、え、それ、内臓、はみ出てんの、ない、えい、二人は、え、それ、大腸ですよね。イスケンラジオじゃん。どうもイスケンラジオ二階堂です。
マサです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。何がはみ出たんですか。
まあ大腸がこうデロリとはみ出てて、大丈夫、今朝ホッチキスで止めてきたからホッチキスで止めてきたからなんとか来られてますけど、
二階堂さん、ね、実はその大腸っていうか腸がはみ出るっていう話で、実は会社で今日話してたんです。
はいはい。
で、俺たちすんげえ勘違いしてるよなって、危ういよなっていう話をしてて、
もうここに至るまでどういう経緯でどういう話したのか全く今想像ついてません
よ。まあそれはいいんですけど、はい、グラップラーバキっていうね、
あ、漫画ね。
漫画があるんですよ。
はいはいはい。
まあ何やっちゅう、少年チャンピオンって、週刊チャンピオンですか、
週刊少年チャンピオンっていうので
やって、その、なんか、格闘漫画
の一つ。はいはい。筋骨隆々の男たちが、こう、拳を交えるやつですよね。
世界一は誰だみたいなね。
はいはい。
もう歴史上一誰だぐらいの感じでやってるわけです。
もうそんなレベルになってるんですか。そんな、
原始時代から、蘇ったやつとか。
はいはい。なんでしょうね、多分、板垣先生っていう名前の作家かなと思って、はいはい、
そうです、板垣先生。
板垣先生のなんかこう、大事な期間がバキだけにバキって言っちゃったんだと思いますけど。
そうね。
決して壊れてはいけないパーツがバキって言ってしまったなと思いますけど。
なんかね、その昔恐竜と一緒に、はい、まあ、住んでたっていうのかね。その時代に生きてた人間っていう設定のキャラが出てくるわけですよ。
俺ら子供の頃はさ、恐竜の図鑑みたいなのがあってさ、その足元でネズミみたいなのがいて、めっちゃ弱々しく描かれていて、このネズミが私たち人間の祖先、哺乳類です、みたいな描かれ方をしていたわけじゃないですか。
してたわけですよ。
つまり人間はいないはず
なのに。いないわけなんです、ほんまはね。
いないんですけど。
で、そのちっちゃさゆえに、ほんまは僕たち生き残れたっていう話のはずなんですけど。
そうですね、はいはい。
ただ、その、先生はね、人間いたっていうわけですよ。
板垣先生は。はい、
で、そいつは、どんな感じかっていうと、恐竜と戦ってたっていうわけや。
いや、恐竜もピンキリやと思いますけど、
ピンキリやけど、はい、言いますよ。ティラノサウルスとかいるじゃないですか。
ティラノサウルスね。はい、
ああいうもう僕たちのイメージの中では、恐竜とかのね、はい、ジュラ紀とか白亜紀とかありますけど、最強言われてたようなやつがおるでしょ。
はい、肉食のね、凶暴なやつですよ。
あいつを、捕食して食ってた言ってましたから。
むしろ捕食される側の人間であるはずなのに、むしろ食ってやると。
食ってたの。
お
う
お
う
お
う。どついて食ってたっていう話、はい。
しかも武器なしでしょ。
なしです。
あのさ、ジュラシックパークでさ、銃とか持ってんのに相当やられてたわけじゃないですか。それを素手でしょ。
そう。
いや、それをかけてしまう板垣先生の才能ですよね。
そう。
才能だと思うんですけど。
俺、そうなんだ。人いたんだと思ったから。
うんうん。
あと他にも、なんか、宮本武蔵が出てきたよね。
はいはい。
宮本武蔵の、なんですか、クローン人間作ってね。
え、グラップラバキで。
バキで。
バキそんなんもあんの？俺、はっきり言うけど、バキ知識ほぼゼロやで。
ゼロですか。ね、今の最新バキですよ。
最新、その2015年のトレンドのバキは。
そう、
はいはい、
バキ2015って名付けましょうか。あえて。
あえてね。
かっこよくね。
我々勝手に分かりやすくするためにね。はいはい、
では、敵はね、
はい、
宮本武蔵なんです、
うんうん。
宮本武蔵を復活させて、
はい、
魂をね、イタコでね、
うん、
呼び寄せてね。
やるなぁ。
もう、だからね、そんなぐらいのね、
はい、
古代から現代で、うん、まあ、なんていうの、技術、うん、武蔵っていうのは言うてしまうと、まあ、日本のね、
はい、
ああいう刀とかあんなんで最強って言われてるようなぐらいの。
剣豪ですよね。剣豪宮本武蔵ですよね。
そんなんと全員戦って、一番、1位は誰だっていうぐらいの決める漫画なわけです。
グラップラバキは。はい、はい。
あれをね、うん、僕たちはまあ、なんていうの、バイブルにしてるわけでしょ。二階堂さん。
ごめん、今俺ほとんど知らんって言ってしまったからさ。まあ、でもしてますよ。
してますでしょ。
してます、してます。うん、俺はもう死んだらグラップラバキを一緒に、うん、 棺に入れてくれって言うし、
全館ね。
そう、俺だって、刑務所入ってる時、グラプラバキ持ってきてくれって差し入れしてくれってお願いしてたからね。
それ差し入れしてもらえるのかな。あんま問題はなさそうですけど、正直ね。
俺がだって、敵対組織の鉄砲玉にさ、もう、それこそほんまに鉄砲玉を食らった時に、なんで生き残れたかっていうと、胸ポケットに入れていたグラプラバキの参考本が、こう、弾丸をこう止めてたから。
全館ね。
何冊あるか知らんけど、少なくとも5冊じゃないでしょ。はい、相当長期連載続いてるでしょ。
相当続いてる。
まあでもそんだけ重ねればね、銃弾も防げると思いますけど。
マグナムだって防げますよ。余裕で。ま
あ、それぐらいもう我々にとってもうバイブル
です、ね。そう、バイブルのね、はい、バキなんですけどね、はい、その一節にあるんですけど、大体ね、ああいう漫画とかでさ、まあ、怪我するわけですよね。敵と戦ったりとかなんとかしてさ。は
い
は
い
は
い、ダメージを負いますね。
でそうしたらさ、出てくるシーンがあってさ、まあ、蝶がピョロッとはみ出たりするわけで、さっきの言う蝶がピョロッ、蝶がピョロッとね。
ピョロッとね。
ピョロッと。で、じゃあどうするのってなったら、銃の火薬あるでしょ。
火薬、はい、はい。火薬。
あれを取り出して、傷口にね、置いて、はいはい、銃のなんていうんですかね、
持ち手の、
持ち手で
その部分
そうですね。その入れる、薬莢とか入れる分、あそこで火花を起こすわけですよ、
はいはいはい。
で、火花を起こして、火薬に火をつけて、はいはい、ボンって爆発させて、傷口をね、埋めてしまうっていうシーンが絶対あるわけです。
それ、風の谷のナウシカの冒頭で、ナウシカがオウムの抜け殻から、あのレンズ取り出したあのシーンじゃないですか。
あれと一緒、あれと一緒。
まさにあのシーンじゃないですか。
そうそう、あれを人間でやるわけですよね。はいはいはい、することで、そのはみ出た蝶はね、収まるっていうのと、止血ができるっていう。
収めた上でやるわけでしょ。
やるわけ
ね。やるわけね、はいはい。
ね、そういう話をしてて、俺たちの勘違いっていうのは、怪我して蝶はみ出たら、火薬で、傷口をね、爆発さしゃ治ると。
それ、なんやろね、傷を負ったら、ベホンは使えばいいやん、みたいな感覚で。
はいはいはい。そんなぐらいね、バカな、いや、本当かどうか分かんないよ、正直。
まあ、
分からへんから。
はっきり言うと、ここまでの流れ言うと、バキに対して、その信憑性はほぼゼロですよ。だって、恐竜時代に人間がいて戦って勝ってるとか、
そうそうそう、
宮本武蔵を、にいた子で霊魂を戻したりとかしてるわけじゃないですか。その文脈で出てくる医学情報に何の信憑性があるんですか？
ないんやけど、これ重要な話は、宮本武蔵にしても、恐竜時代に戦ってきた人っていうのは、別個にして、傷口にね、火薬を置いて火をつけて爆発させて傷口を埋めるっていうシーンは、大体肉体派のね、格闘とかの話では大体出てくるわけ。大体なんかその蝶がピョロってはみ出るような傷をした時に、無理やり押し込んでね、ジャングルの中でもそうですよ、シュアルツネッカーが出てくるような感じの話ですよね。あんなに火薬を置いて火つけて無理やり、傷口をね、応急処置ですよね、埋めてしまうっていうのが絶対あるわけ、あれを見てる僕らからすると、ああ怪我したらとりあえず火薬爆発させたらいいじゃない
そう思ってしまいがちですよね、
そうそう、それがちょっと危ういよねっていう話を今日はしてたわけ、
何今更やねん分かってるよ分かる、
いやいやいやいやいやいや、だって二階堂さんだって、二階堂さんは、まあまあ仕事東京でしょ、
東京です ね
僕ニュース見てるとね、まあいきなり人刺されたとかね、そんなね、そのちょっと毒薬が撒かれたとか、いろんなちょっと重大ニュースがある中、二階堂さんいきなり刺されるかもしれないわけです、
それはもうありえますよね、はいはい、
そしたら二階堂さんは、あごめんちょっと回復持ってきてっていけない言
う
て、救急車より先ですよ、
いや順番がおかしいからさ、まず119やん、まず119ですよ、
そうやな、
で、あとそのさ、ちょっと火薬持ってきてでさ、はいはいはいって出てくる環境って何
やっぱりさ、はい、東京ってそんだけデンジャラスなわけです
よ、花火職人の家ぐらいですよ多分、そんなすぐ火薬出てくるのなんてそうやね、そうやねじゃないよ、まっすぐ感心されても困るわ、まあまあまあ、そんなね、そんな知識ないんですけども、まあ、今日は設定上、俺はこの文房具ジェニングですけど、設定上、俺は内臓を収めて、火薬で塞いできたということで。塞いできた
って。はい。それが普通にできると思ってますから。
っていう設定で今日はお送りしていこうと思います。だから、こう、聞いてる人たちは、俺が時々収録の間に、うーっ って言い出したら、あの荒っぽい応急処置のダメージがまだ二階堂さんの体の芯には残ってるんやなっていうふうに思っていただければと思います。
で最後に一言だけ言いたいのが、
はいはい、
あのそれがほんまにできるかどうかみんな試してほしいんですいやあれほんまなんて思わへん。
いやあのね、試さなくてもいいです。できませんから。できませんから。
えほんまに。できると思ってん
の？いや、できないでしょうよ。
そう
なん？あれ、おそらくやけど、いや、もしかしたらさ、うん、もしかしたらなんかこう、俺が知らんだけで医学的な根拠で、こう、一瞬、その爆発を起こすことで、こう、焼き固めるというか、その、焼き固めるっていうふうな応急処置の方法はあるっていうふうな意見があるかもしれんけども、あったとしても、それ結構かなり微妙なその火薬の調整が必要やと思うねんか。
大丈夫。みんな筋肉隆々。
ん？
みんな筋肉流々で平気やから。
うん。いや、まあ、で、にしてもさ、火薬多すぎるとさ、単純に吹っ飛ぶわけじゃない。
吹っ飛ぶ、吹っ飛ぶ。
で、足りんかったら、うん、単純にダメージ受けるだけじゃないですか。
そうやな。
その、うん、その判断を、ぶっつけ本番で一回でやるわけでしょ。
やるやる、当然。だってそんなもん、生死かかわってんやん。
で、初回でやるわけでしょ。
超はみ出てんやねん、ピュルンって。
でさ、大体料理ってさ、最初やった時は、一回目作った時にバチッと味が決まるわけではないんですよ。
確かに。
だから最初は絶対多すぎたり少なすぎたりするはずなんですよ、火薬の量が。
そうだね。
だから行ってまうと思うんです。だからね、皆さんね、試さなくていいです、うん。はい、そんな感じでまた次回お会いいたしましょう。OK, see you next アップデート。